どうも、私がアニマルジャパンです。いつものゲストをお呼びしてます。まずはピチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続いて、浅沼さん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続いて、暴れラジオさんのチャンナカさんです。どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
ということで、ピチカートミルク3人でお送りしたいと思いますんで。
はい、はい、よろしくお願いします。
ごめん、普通に笑っちゃった。
はい。うん、
バカ3人でお願いします。
はい。じゃあ、早速、スラムダンクのハッシュタグ読んでいきたいと思います。
はい。
まず、チャンナカさんからいただきました。はい、はい。スラムダンク、シャープ3で話した、湘北バーサス両南。効果的なスリーポイントが決まって、相手ベンチにどんなもんだと両手を広げる、ルカワのジェスチャーの元ネタと、試合終盤の重要な局面でスリーポイントを決めた小暮のオマージュ。ジョーダンとジョン・パクソンが元になっているのがわかる絵が、わかる絵はこちらです。ということで、はい、まずこっちから行くと、うん、前回、教えてくれたルカワがね、両手広げてなんかアピールするの、ルカワらしくないって言ってたんやけど、はい、この絵が、まさに、ジャクソンって言いたくなるけど、マイケル・ジョーダンね。
はいはい。
ジョーダンがやってたと。
そうですね。しかも同じような局面でやってたっていうところが、はい。
なるほどね。
はい。お、そうですね。
もう一個は小暮の、この綺麗なやつ。これは、まあ前回僕らも見せてもらったんでね。
そうですね、
今見ても同じリアクションになるんですけど。
そうですね。はい。その、リスナーさんが、に、ちょっと見える化しとこうかな。
そうですね。
そういうことです。
はい。
すごい、イーパクサーと同じですね、全然ね。
イーパクサ
ー？あ、すいません、ボケたんですけど、知らなかったらいいです。ね、すいません。
はい。これは、
これでもね、よく見ると、よく見るとね、打った瞬間、ボールから手が離れた瞬間じゃないですか、これ。
はいはい。
もうこの瞬間、後ろでジャンプして喜んでるんですよね。控えの人でしょ、これ。
うん。
ああ、そうですね。まあ多分、結構、信頼度の高い選手なので、もう、うん、入ったっていう確信が多分あっての、
でしょうね。この瞬間にもう喜んでるってすごいですね。はい、もうフリーやから絶対入るって分かってるんですよね。
うんうんうん。そうですね。うん、はい。
この写真めっちゃいいですよね、だからね。
うん、でもこれ A ほんままんますね。
そうですね。
イーパクサって何？
あのね、傷口に塩を塗るごのゴタルなんですけど、
はいはい、
今日大丈夫です。3人ピチさんだから。
なんで？
あ、そうですね。ピチカットなんで。
ちゃんと言った責任は取りましょうよ。
だから、おめえが詰めてくるんじゃねえっすよ。本当にね、絵をそのままですよね。この写真とね。うん。だから本当良かったです。ありがとうございます。
はい、もう一つ、はい、ちゃんなかさんが、ピックアンドロールの話で、NBA のストックマン&マローンの、
ちょっとすいません。
はい。
ストックトンでお願いします。
あ、ストックマンって言いました僕。
そうですね。ちょっと筋肉マンっぽく。
その後ろにマローンがおるから、
はいはい。
うん。あ、マになったんですね。
はい。マになっちゃったと。はい。
もう一つ、チャナカさんで。ピックアンドロールの話で、NBA のストックマン&マローンのコンビ。
2回もう、兄さんは、これは、多分、どうしたか、今日4人ですよ。
4人、ピチカート見る。
ね、後ろに間がおるから、どうしてもこれ、前にかかってくるわけですよ。
なんで、同じ言い訳で。
いや、その気持ちは、僕、いつも。いや、
あの同じなんだけど、そもそもなんかその落ち着いてられるんですか？いや、だからって言っても。
あ、うん、ね、にしても、兄さんのテクニックじゃないんですよね、これ。
じゃあ、ちゃんなかさんからもう一ついただきました。
ありがとうございます。
ピロ&クールの話で。
こいつ。
完全に、もう、
遊ぶ？
しんやん、これは。
遊びます？じゃあ遊んでいいですか？
そういう回しか。
いやいや、もう今日も遅くなるから。
先導会終わったから、
遅くなりますよ。
はい、行きましょう。
そうだ、そうだ。
はい。チャンナカさん回いただきました。ピック&ロールの話で NBA のストックトン&マローンのコンビが、これで得点を量産したという話。下記の動画がわかりやすいと思います。マローンの スクリーン、マローンのスクリーンでストックトンがフリーに。フリーになったストックトンを相手ディフェンダーが追いかけるとマローンに戻して得点といただきました。
3回ぐらいボケるかなと思うんです。はい、そうです。
はい。
はい。
全部切ってますから。
はい。
その、全部切りますから。
そう。なんか、変なテンションで多分ここから入ってると思うんですよ。
だから、あんだけ落ち着いてられたんです。うん、
あ、なるほど。
うん、これ、うん、YouTube の動画貼ってくれてますけど、
はい、
ちょっと。まあ、わかりやすいですよね、はい、あの。こんな感じでスクリーンして壁になってっていう。
あ、
う、
は、
ん、
はい。
で、ボール戻してっていう。
はい、そうですね。
うん。
これ分かってるけど、追いかけざるを得ないんですよね。うん
はい、は, いはい。
で、そう追いかけると一瞬不利になるので、その間に戻して得点をすると。
はい、
はい。はい。あの、このジョン・ストックトンなんですけど、
うん。
NBA の歴代アシストナンバーワンの数を誇ってます。
へ
え。はい。このマローンのコンビでも、あの、アシストを量産してます。はい。
あこの技を最初に発明したっていうことですか？
いや、そういうことではないんですけど、
うん、
あの、このコンビが特にそれを得意にしてたっていうことですね。はい。
なるほどね。
はい、はい、はい、はい。
井端と荒木みたいなもんですか？
ちょっとわかんないですね。あの、バスケなんで。
はい、はい。まあ、はい、仲のいい二人ようですね。
そうですね。あの、はい、中日あんまり、詳しくないです。
あ、ごめん。息の合った二人ごですね。
あ、あれ、ドガベンじゃないですか、今の話。
違いますよ。
違う。今聞こえたから。そういうか、あの、カレーのおじさんかと思った。違うの？あ、野球わかんないんで、
はい。はい、息合ってるっていうとこだけは、はい、
はい、
合ってます。はい。
はい。ネオさんが、ピジさん、練習試合の伏線を回収してくれてありがとうございます。個人的にスラダンで一番の盛り上がりポイントなので、っていう、あの、最後、戻れっていうやつですね。
はい。
両南戦で、練習時代では、仙道に残り何秒で点決められたっていうところ。
うんうん。
うん。公式戦ではちゃんと戻って対策したっていう、伏線を回収したってやつね。
はいはいはい。
これ、あの、前回、ちゃん中さんがね、この話、はいはいはい、うん、だから、両南戦の話が終わった後で、前の、あれのオマージュですよねって言って、海南戦の話をしたんですよ。
ですです。海南戦でっていうところをやったんですけど。
でも、はい、
うん、
ネオさんがその前に、そういう、あれはフリーになってたんですねっていう話もしてたし、
うんうんうん、
俺は当然、ちゃん中さんは練習試合の話をすると思ってたんで、
はい。
俺の頭の中では、ちゃん中さんは、両南戦の練習試合の話をしてるもんやと思ってたんですよ。
あれ、真相を言うとですね。
はい。
兄さんが、まるっとちょっと、ツッコミをサクッと入れて、なんか流れができたんで。
はい。
僕は、その勘違いしてるのを、カサカサっとなかったことにしてます。
はい。ですよね。なんかすげえ気持ち悪いですもんね、はい、あれ聞き直したら。
そうですね。バレン取ってくれってずっと思ってましたけど、ネオさんにバレてます。
うん、
はい。
だから、俺はちゃん、その後、ピチさんが、いや、練習試合でもそうだったですよねって言った時に、
ええ、
いやいや、ちゃん中さんその話したやろ、なんで今2回すんのっていう、変なツッコミしてるんですよ、俺。
そうそうそう。
怒られたんですよ。
ピチさん何も怒られることないんですけど、僕が、挙手しなかったんですよ。あ、すいません、僕間違ってますって言わずに、僕はカサカサっとしたっていう一品ですよね、これ。
そう。だって、はい、ちゃん中さんがあの段階でなんで海南戦を出したんかが、わけがわから ない。
わからん、わからん。誰や、あいつ。
疲れとったんですね。
あ、適当なことを言ってるやつ、誰や。
パスミスしたのと全く関係ないやん。
関係ない。もう全部。何もかかってんし。
なんか、うん、俺まで大恥かいたんですよ。
ピッさんに謝っときます。
そうですよ。なんか、僕怒られた感じでしたもんね。
そうそうそう、
ね。まあ、はい、そしたら、ちゃん中さん罰ポイントっすね。あの、まあ、でもうちの番組そういうのあるんです。
あ、ありますよね。
はい。
でも、ピッさんも、あれ、なんで怒られてんやろって、ちょっと気づいてなかったと思う。
いや、それはそうですよ。
うん。あらとか思ったんですけど。
でも、あれでもまあ、ああ、でも怒られるからなっていうところで流されただけなんで。もうまあ、
慣れとるんですよ。慣れとるがいかんすよ、これ。
そうそうそう。そこら辺はちょっとピーさんにも問題あるんですけど。ね、ただまあ、田中さん先般なんで。はい。はい、あの、覚えときます。
はい。はい。まあ、ちゃん中さんがバツ1ってことでね。
バツ1ですね。バツ1、はい、5000円だからな。はい。
はい。クリンさんが。スラムダンク2-3一挙拝聴。どのシーンも鮮明に思い出されて楽しく、懐かしく聞かせていただきました。アニさん、ゲストの皆様、ありがとうございます。特に、シャープ3の、湘北 VS 陵南戦。スラムダンクの中で個人的にベストバウト。これで最終回でもいいと思うくらい好きな試合なので聞き応えありました。スラムダンクを見て NBA を見始めた自分にとって、ルカワのジェスチャーがジョーダンのオマージュや、小暮くんのスリーポイントがジョン・パクソンのオマージュというところは、チャンナクさん言うて言うてと思って聞いていたので、なんだか嬉しくて一人で興奮してました。
ありがとうございます。
両南戦の試合終了あたりから涙なしで聞けませんでした。運転中だったので危なかったですが、小暮くんの3から試合終了までの一連の流れ、鳥肌が立ちっぱなしでした。残り3回ですか。早くも寂しいです。長文乱文失礼しました。あと、シャープ2で自分の身長の下りでいじっていただいてありがとうございます。うん、中2で身長は止まってしまい、30年以上164センチのままです。わら。あ、うん、164なんですね。
うん。
スピードもなく、強気のパスもできなかったので、ミドルからロングレンジでのシュートを決めて、三井みたいなシューターになりたかった。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ベストバウトが湘北 VS 陵南ということですね。
うん。そうです。
うん、これはわかりますね。
はい。まあ、アニさんも同じですもんね。
はい。
いや、ベストバウトはやっぱちゃいますよ。ベストバウト、うん。ベストバウトは、そう、鮮度はベストキャラです。
あ、ベストマウン。ああ、なるほど。
はい。
あ、ベストバウト他にあるんですね。
ベストバウトはまだこの先にありますんで。
ああ、なるほど。
まあまあそうですね。
でも、もちろん、陵南戦大好きやし、うん、何回読んでもうるっとくるし、もうこれで最終回でええやんっていうのは当時思ってました。
うん、思いますね。
うん。うん、いや、それぐらい名シーンの連続だったんでね。身長が、クリンさんは大きいイメージだったって言ってたんですけど、164。まあ、決して小さくはないんですけど、
うん、
なんかイメージはもうちょっと175から178ぐらいありそうな気、
うんうんうん、
声のトーンからしてね、
うん。
そんな感じだったんですけど、まあ、バスケの中では、164はそんな大きくない方ですもんね。
うん。
うん。まあでも164とかでガードやってる選手が、
うん。
やっぱりドリブルが上手い選手は多いイメージですね。
うんうん
うん。うん、で、結局、やっぱりその、僕みたいにひょろ長くてゴール下で、まあ結構単調なプレーになるんで、あのガードとかの方がやっぱり目立つのは目立つんですよね。花があるというか。
おい
うん、だから結構やっぱり、そうガードやってる人の方がモテてる感はあって羨ましいなとは思ってましたけど。
ああ、
は
い、そうなんや。
と僕は思いますね。はい。
うんうん
うんうん、同じ身長ネタでネオさんが、
うん、
自分が170未満というのもあって、高身長ゆえの苦悩というものに全く思いが至っていませんでした。そういう悩みもあるのですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
言ってます。
あ、この話、ちょっとしましたよね。
そうですね。
で、まあ、アニさんが、まあ、おっしゃってた通りなんですけど、うん、まあ、身長で言ったら、その、低い人なりの苦労もあるやろうし、
うん、
高い人なりの苦労もあるやろうしって、
うん、
おっしゃってたんで、
うん。
うん、なんか、僕は、とりわけ、高くて何もできないと悲劇ですよ、みたいなことだけ言ってたんで、うん。ああ、ちょっと、その辺のケアができてなかったなと思って、はい、ちょっと反省しました。
いや、まあまあ、それは高い人の気持ちは低い人には分からへんし、
うん。
低い人の気持ちは高い人は分かりづらいじゃないですか。
うん、うん。
っていうのはあるから、どうしてもお互い羨ましいっていう感覚はあると思うんですよね。
うん。うん、一応言ったんすからね。なんでもね。
うん、僕、大体真ん中ぐらいです。ちょうど170なんで。
うん。
うん。
高すぎず、低すぎずみたいな、なんかちょうどどっちつかずみたいな身長なんで。
うん。
うん。
なんか、もうちょっと身長欲しかったし。
うん。
なんか、ちっちゃい方って言われる場面もあるし。
うん。
うん。
なんか中途半端やなーって思うんですよね。
わかります。僕も172だったんで。
うん。
高からず低からずなんですよね。
そうそうそう。なんか中、う
ん、中途半端もあるんですよ。
中途半端の苦悩ありますよね。
うん、そうなんです。だから全部苦悩があるんです。苦悩、ほんと中途半端一番怖い。
いや、平均でいいんじゃないですか？
いや、だから、平均で何もねえじゃんって言われたらもっときついでしょ。
全部が、じゃあ、ピチさん何センチよ。
僕173ですね。
もう変わんねえじゃねえか、お前。
何羨ましい的なこと言っとんねん。
ごめん。
揃ってみんな、
なんならレギュラー陣って言ったらあんま変わんねえぞ。どんぐりじゃねえか。
はい。ケンケンマンさんが。今回もチャンナカさんの解説がキレッキレで、モデルになったバスケ選手の話など、連発でした。ピチさんがキャプテン翼に例えて話されるとすかさず突っ込み入れる浅沼さん。逸材を上手に扱う兄さん。いやさがスラダン会は強いといただきました。
評判いいですね。
ありがとうございます。
あ、よかったです。
はい。
僕なんか、何回かやっぱり出させてもらってて、
うん、
今まで一番手応えあったのが背中会だったんですけど、
はい。
今回同じぐらいの手応えを感じてます。
なんか、はい、ただ、同じ人に何回も褒められてる気がしますけどね。
え、いいんですよ。いいじゃない。なんか、これ言う必要ないじゃない。
怖そうに刺さってるだけなんだね。
ほんまやって思って待ったじゃないですか。
やめてください。なんか、なんで自分たちを苦しめるんですか。はい、嬉しい、ラッキーでいいじゃないですか。
自分に厳しいんですよね。
そうそうそう。だからって言って、うん、俺らも厳しくしないでください。褒められて育つタイプなんだから。
アスラザさんからいただきました。
はい。
スラダン会一気に聞いています。センター、アニさん。フォワード、ピッチさん。ポイントガード、チャンナカさん。シューティングガード、浅沼さん。という布陣で、懐かしさ、笑い、情報の多重攻撃にあって幸せしかない。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大好評。
僕のポジションなんすか？
あ、得点ですよね。
ミッチーです、ミッチー。
はいはい、シューティング。
あ、ミッチーか。
うん。
フォワードは？
フォワードは、花道。
お、主役じゃないですか。
うん。
僕、それだけ納得いかねえんだ
よ。センターはゴリでしょ？
俺でも、俺は、あの、仙道やから、
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。
俺はフォワードかな。まあまあ。
落ち着いてくれ。落ち着いてくれ。
ガードもできますけど。
好きなキャラで当てはめる回じゃねえ。役割分担っすよ。
ちゃん中さん背高いしね。
いやいや、これでもやっぱりポイントガード、兄さん。
そうやね。うん、どっちか言ったらそっちやね。
まあまあ、ギリギリだ。
うん。
うん。
うん、
で、監督兼、ゲームメイクなんで、だから、藤間みたいな感じです。
ああ、
ヒャッハー系の。
そうですね。
で、アンサムさん、やっぱり、フォワードですね。点取りの位置だと僕は思うんです。
ああ、
うん、はい。で、僕がシューティングで外からタイミング良ければ、打ちます。あ、解説です。で、センターは、やっぱりそう、笑いの真ん中にいるのは僕は、ピッサーやと思ってる。
割れてるだけですよ。
まあ、ゴリやからね。
うん、ゴリですから
ね。なるほど。
そうでしょ。
ど真ん中にはピッサー
なかなか。悔しいんですけど。
さすが。
何ファーファーって誰
はい。
なるほど。
まあまあまあ、アスラーダさんは、センターが僕、まあ、真ん中にどっしりっていう感覚でしょうね。
うん。まあ、それも合ってるんですよね。
うん。うん、まあ、ピッチさんはほんでゴール下におるっていう感じ。
うん、うん。あ、うん、ゴール下にいさせられてるんでしょう。
で、チャンナカさんが、やっぱり、その、 何バスケのことは全般的に分かってるから、
うん、
まあ、ゲームメイクもできるっていう人でしょうね。
いや、なんかすいません。
うん、いや、これは怒った方がいいです。
浅沼さんはアウトサイドから、プスッと刺していく感じ
刺していく感じ。
チクリとね。
チクリと刺していく。
はい、まあ、その調子に乗ってるセンターにボール投げるタイプ。はい。
はい、まあまあ、そういう風に聞いてもらえてるっていうことなんで嬉しいですよね。
嬉しいですね。あの、ジンと一緒ですからね。
はい、そうですね。
そうですね。うん、まあ、ただ僕は、仙道ですけどね。
だから、好きなキャラに
当てたいね、これ。
当てたいだけなんで。
うん、
まあ、仙道が好きなだけなんで。
はい、うん、次会った時、髪の毛ツンツンしてたらおもろい。
そしたら面白い。面白いですね。
見てえな。ネオさんからいただきました。ちなみに映画のポッドキャストもありますっていうことで、スラムダンクのポッドキャストがあるみたいですね。
は
い、僕これ一回通して聞いたことありますけどね。
ああ、僕これ教えてもらってから最近聞き始めましたけど、
うんうん、
まあ結構コアな話、スタッフの話なんで、
ああ、
最初が演出の人が3人ぐらい出てきて、いろいろ喋るんやけど、詳しい話ばっかりなんですよね。よう聞かんと分からへんネタばっかりなんですね。すげえ、いろいろ、そのアニメ業界に詳しい人とかはたまらん話だと思うんですけど、
うん、
あんま詳しくないと、え、何を言ってるんだろうっていう会話が多い。
ああ。
それぐらい濃い話してますわ。
なるほど、なるほど。
すごいな。
うん。いや、面白いですよ。映画制作について、だから井上先生がいかにすごいかとか、そんな話もしてますし。
うん。
うん。あの、聞く価値あると思いますね。
うん、
うん、うん。あ、さも、チャナガさん聞いてみてどうでしょう。
あ、俺じゃねえんだ。
はい。うん、ちょっと、だいぶ前なんで、ちょっと記憶がまばらなんですけど、
うん。
なんか、テンフィートさん、
うん。
音楽作る上で、なんか、いろいろ、まあ、かなり自由にやらしてもらったっていう話、なんかされてて、
うん。
あの、井上さんにどんな感じにしましょうか、みたいな、ことをなんか言われたときに、
うん、
なんかもう、ペンフィートの曲が乗ってるだけ、それだけでいいんだぐらいの感じで任されたんですよ、みたいなことを多分言ってたんですよ。
うん、
いや、その時の例えが、もうなんかあの、9回裏満塁、一打逆転、お前に任したみたいな感じだったんですよって、例え話が野球やったのがちょっと気になったっていう。
ああ、はい、ピチさんっぽいな
ぁ。いや、今日、ピチさんなんで。
あ、そっか、はい。あ、いや、あの、そのインタビューの答えてる人が、ピチさんっぽいなぁ。
そっち。
わかりやすいね、そうそうそう、説明でいいですね。
わかりにくいんだっつうんだ。
バスケの映画の話してんのに野球で例えんやっていう。
そう、はい、そうです、そうです。
いいですね。はい。その時、井上さんどんな気持ちで聞いてたんやろ
う、うん、
気になりましたけど。はい。
確かに。はい。
はい。
で、浅沼さんなんか振ってほしそうでしたけど。
いや、全然。
このポッドキャストはどうですか？
まあ、すごい美味しかったです。
美味しかった？
あの、食べ物に例えてるとね。
だって、うんうん、はいはい。
あの、カールですよ。
あ、カール。
うん。どの辺が？
え？
どの辺が？
ふわっとして。サクッとして。なんだ？
このポッドキャストがふわっとしてる？
いや、ま、うん、いや、ま、でも、うん、スラムダンクってもっと例えようあると思うんですよ。
うん。
うん。で、なのに、あの、カールとか、そう、ふわ、サクでいけると。
うん？
お、じゃあ、ちゃんなかさんが例えるとしたら何ですか？
ああ、そうだ。
うん。まあ、ポリンキーですよね。
三角形。
新食感。新食感。
ポリンキーが
古いよ。
新食、当時の新食、出た時、なんや
ポリンキーが新食感
三角形の秘密があったじゃないですか。
いやいや、負けない。
負けちゃダメだ。
譲らない。
いや、負けてるでしょ、それは。
負け
てる。全然当てないですよ。
カールよりは
もう、例えが当てない。
勝ってる。
わざじゃん。もう、
勝ってる。
なんでそんなことは言えるんですか
自信があるから。
戦いの螺旋が降りた。
はい。ということで、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい。あの、アニさんありがとうございます。
はい。
皆さんありがとうございました。
はい。それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。ドゥルドゥルドゥルドゥル ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。ここの練習大変なんですよ。で、尺にきっちり合わせなあかんから。適当にやってるけど、全然尺合ってないの。長めに言っといてくれたら途中で切れるから。
田中さん悪い人じゃないですけどね。
今日は、聞きながらやっとるんで、合ってます。
この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
学んでます。
いや嘘だ。それは嘘だ。
はい。同じとこループしてはると思って。
そうそうそう。はい。はい。前回インターハイ出場が決まりまして。
はい。
ルカワがね、まあ、休みの日でしょうか。安西先生の家に行くんですね。急に。
うん。
なんか、安西先生の家がめっちゃでかいんですよ。
ほうほう。
うん。
なんか、門構えとかすげえなんか古い感じの家で、
うん。
庭とかがかなり立派なんですよね。
うんうん。
で、安西先生ってそんなに収入、まあまあ、もともとの家がお父さんとか代々やったんかもしれんけど、
うん。
やとしても、なんやろ、バスケ選手になったわけでしょ安西先生はね。
でも監督長いから。
監督ってそんな儲かるの、
うん、やりようによってです。
大学バスケいうのが大きかったんちゃいます？
え、それがそんな儲かったの、うん、
それか、うん、地主の息子です。
元も子もない。
じゃあ地主の息子やったら、そっち継がなあかんでしょ。
いや、地主の息子舐めちゃダメですよ。資本がある親っていうのは子供を甘やかす傾向がございますので。
いやいや、バスケの監督とかやってたら。
最後の最後で利権書に名前書けばいいんですよ。
いやいやいや。だって、公立高校の今、教師ですよ。
愛さん、こここだわる点じゃねえっすね。
いや、不釣り合いやなと思って、今、公立高校の、
うん、
だって、公立やから、コーチとか監督とかで、雇ってもらえるもんじゃないじゃないですか。多分、教職やと思うんですよ。公立って。
まあ、ただ、大学時代が強かったっていうのは、要は、名監督として名前が売れてるから、
うん。
やっぱり引き抜きの時に、やっぱ、お給金もやっぱりそれなりのやつもらってたと思いますよ。
大学バスケの監督が？
まあ、あとは、
そんなに、
ちょっといいですか？
はいはい。うん
これ、絶対答えないん
ですよ。いや、逆に、どんな家だったら期待
取れるのか。そうそう、本当だ、そうだ、本当そうだ、それは。
団地。
団地。
これだからこそ、うん、安西先生の威厳がすごく感じますけどね。
威厳出そうとしすぎて、不釣り合いでしょ。
いや、別に奥さんだって和服着てるし。
公立高校の、
うん。
その、だから、安西先生が何の教科なんか知らんけど、体育なんか何なんか知らんけど、
あ
先生でしょ？
いや、うん、それは違うよ、
多分。スクールウォーズの滝沢先生みたいな家やったら納得する。
例えわからん
それ。団地やないか。
じゃあ山田真嗣でいいですか、じゃ
あ。あんな感じだったらちょうどいいですかね。
そうでしょう。不釣り合いでしょ、あの家は。
さっき田中さん言いましたけど、
うん、
答えがねえ。
そう答えはそうですね、です。
あらっていいのもらっちゃった。
はい、ルカワがね、大学に行こうと思ってますって言うんですよ。うん、まあ、安西先生は反対するわけですよ。
うん、
君はまだ仙道くんに及ばない、
うん。
今、アメリカへ行くという、それは逃げじゃないのかね。
うん、
まして、全国にはもっと上がいるかも。とりあえず、君は日本一の高校生になりなさい。
うん、
アメリカは、それからでも遅くはない。っていう、まあ、完全否定されるわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、帰り道に、ルカン帰り道、まあ、先生の奥さんが送ってくれるんですけど、車でね。
うん。
その道中、奥さんが言うには、まあ、安西先生は大学の監督してた頃に、一人アメリカに行った選手がおったらしいんですね、教え子でね。
うん、
まあ、2メーターある、まあ、将来期待される矢沢っていう選手なんですけど、
うん、
まあ、大学の頃前も言ってましたけど、ホワイトヘアードデビルって言われてた、すごい、めっちゃ怖かった頃なんですよね、安西先生がね。
はい。
で、特に、 その、期待の大きい矢沢には厳しかったんですね。
うん。
で、厳しすぎる安西先生に、この矢沢はついていけなくなって、アメリカで安西先生のことを見返してやるって言って、突然行ってしまったと。
うん。
で、安西先生はもうその後も矢沢のこと気にかけてたんやけど、1年後に、矢沢が出てる試合のビデオが送られてきたと。
うん。
まあ、それを見てみたら、矢沢は全然成長してなかったですね。
はい。
まあ、もともと才能だけで高校の頃プレーしてたような選手だったんで、才能だけでは行き詰まるということで基礎をしっかりさせてた。それを、完全に怠っていると。成長してなかったんですね。
うん、名言出ましたよね。
うん。何ですか？
まるで成長していない。名言じゃねえ。
名言か。
あ、そうですか。これ、グッときますけどね。
いや、グッと苦しいんやけど、名言ではないでしょ。
うん、あ、そうですか。
うん。なんとか連絡取って帰ってこいって言おうと思ったんですけど、まあ、全く連絡が取れなくて。
うん。
で、そこから5年経ちまして、事故死したっていう、まあ、新聞か、雑誌かの記事を見まして。
うん。
うん。どうやら、薬物反応も出たらしいと。
はい。
うん。まあ、悲惨な最後を遂げたわけですね。
うん。
で、この安西先生の奥さんがその話をいろいろしてて、その安西先生の奥さんが言うには、その安西先生は、ルカワとか桜木の話をよく嬉しそうに喋ってるらしい。
うん。
二人とも今まで見たことないくらい素質を持ってると。うん、まあ、そういう話を、すごい嬉しそうにしてるっていうことを、奥さんがルカワにしてたんですね。
うん、うん。
うん。まあ、安西先生の言ってる内容に全然不満やったんやけど、なんで反対されたんやろうっていうのがわからなかったんやけど、まあ、先生の奥さんが言うには、まあ、そういう、矢沢っていう失敗例があったから。
うん。
うん。ちゃんとルカワのことを考えて止めてくれたんだっていうことが伝わったってことですね。で、ルカワが日を改めて、安西先生に、よろしくご指導ご鞭撻のほど、って言って頭下げますね。はい。で、この後、名古屋の方で、まあ、決勝があるんですけど、愛和学園っていう、高校の、諸星大っていう選手がおるんですね。
あ、出ました。
これまた、まあ、名前の付け方が安易だと思いますけど、
うん、
これ通称愛知の星と呼ばれる。
出ました。
はい、すごい選手なんですけど、これをね、牧と信長が見に行くっていうんで、花道がついていくんですよね。
うん、うん。
うん。で、見に行って会場入ってみたら、担架で運ばれてくると、この愛知の星が。は
い、うん、
うん。どうやら相手の明豊工業の森重博士にやられたと。
うんうん
うん。で、まあ、試合見てみると、明豊の方が勝ってるんですけど、この森重が5ファールで退場してしまいまして。
うん。
で、まあ、その後、愛知の星の諸星が復活して猛追するんですが、結局、リードが大きすぎて、及ばず、明豊が優勝したと。
うん。
うん。まあ、愛知はこんな感じだったんですね。
うん。うん。続々ライバルを見せてくれましたね。ライバルが強敵を。
強敵をね。
うん。
花道よりもでかいし、花道がちょっと腹立って体ぶつけに行くんですけど、反対に吹っ飛ばされるっていう、うん、まあそういうシーンもありましたね。うん。彦市が大阪に帰りまして。
うん。
同級生がおった豊玉高校っていうのを見に行くんですね。
うん。
そこ試合があったんで見に行くと、対戦相手の大英学園が勝ったんですね。
うん。
まあ多分大阪決勝でしょうね、これがね。
うん。
大阪優勝1位になったのが大英学園。
うん。
ここのキャプテン、土屋敦っていうのが要チェックだっていうことを言ってたんですね。
うん。
完全に。
うん。あ、どうぞ。
あの、アツシですよね。
え？
モデル。ロンドンブーツ1号2号の。
え、あんな髪型してました？
あの、初期あんな髪型です。
あ、そうでしたっけ？
うん。
ガチ。
めちゃくちゃ熱
だわ。ガチで言うと、
うん、
影山っていう選手だと思うんですよ。
カットしてください。
いうのが、
はい、
ここを連載してた時に、
うん、
はい、
まさにウィンターカップの決勝がちょうど終わったぐらいの時だったと思うんですよ。
うん、
で、その時、優勝したのが、いつも、野城工業とかがもう連覇してたんですけど、
うん、
野城工業を破って優勝したのが大阪の大正学園っていうとこやってますよ。
へぇ。
で、それが決まった後に連載になって大英学園ってなったので、
うん、
多分そこの高校のモデルは大正学園だと思います。
大正学園？
はい。で、大正学園の出身者では、オール巨人さんとかがいます。
へぇ。
はい。
大正学園、大正大じゃなくて。
じゃなくてです。
大正学園っていうのがあったんですか？
あ、はい、今もあります。当時男子校だったんですけど、
へぇ、
今、共学になって、
うん、
はい、その時のエースプレイヤーが、影山っていう人なんで、その土屋は多分影山のことだと思います。梶山。
はい、梶山ですね。
はいはい、はい。程よくカットしててください。
僕も梶山だと思います。
はい。じゃあ、論文夏じゃないことですね。
そうですね。
そうですね。はい、うん。何も言えねえや。
ウィンターカップ、大正学園スペース、国学院久我山で、YouTube で出してもらったら、その時の、決勝が多分 YouTube で出ると思います。
はい。
うん。44年間僕騙され続けてました。はい。
はい。赤城の家に、大学日本一の深沢体育大学の監督が来まして、で、3年生の選手も一緒に来まして、まあ、その3年生の選手は、はい、全日本のメンバーらしいんですね。
うん、うん。
で、この二人が、赤城に、この、うちへ来ないかと。
うん。
スカウトに来たわけですね。
はいはいはい。
まあ、ただ、まあ、初めてインターハイに出る、っていうことで、もうちょっとその、活躍してくれんと、周りを納得させられへんと。
うん。
せめて、ベスト8狙ってくれへんかっていうんですけど、
うん。
まあ、赤城は、ベスト8を狙うわけにはいきません。全国制覇が私の夢ですっていうね。
うん、
はい。まあ、ビッグマウスなわけですよ。
うん、
はい、
うん。
で、まあ、ルカワは日本一の、高校生になれって言われたんで、まあ、練習からも気合が入りまくってて、で、練習後に三井にワンオンワン勝負してくれって言うんですね。
はいはい、
はい。で、三井が、お前とか面白そうだ。どっちが湘北のエースか決めとくのもいいかもな。言うてやるんですけど、まあ、どっちも意地の見せ合いでなかなか点が入らなくて。
ここいいっすね。
うん。
何がいいんですか？
なんかこう、新旧のエース対決でなんかすごく興奮しませんでした？
すごく。
そこっすか。
三井はそんなエース感ないですけどね。
うん、ああ、まあまあ、好きだからね、僕ね。
いや、ここで言うなら、プレイスタイルの違いだと僕は思います。
ほほほほ。
はい。三井はどっちかって言ったら、そんなにハードワークしないで頭使って抑えたりとか、はい、点数稼いだりする方だと思うんで、
うん、
うん。
はい。それに対して、ルカは結構やっぱり、運動量多く動くタイプだと思うんで、
うん、
そこの対決が僕は、はい、面白いなと思って見てました。
へぇ、
うんうんうん、
まあ、スピードとか、多分ジャンプ力とか、なんかそんなんは、うん、多分ルカワの方が上なんでしょうけど。
そうですね。はい。
ワンオンワンになると、うん、1対1なんで守備に専念すると、点を決めさせないっていうことはできるぐらい三井のバスケセンスがすごいってことなんですよね。
先読みであるとか。
うん。
うん、あと、まあ、あんま良くないですけど、ちょっとズルしたりもあると思います。
そうで
し
ょうね。
ズル、賢いディフェンスというか、はい。
と、はい、いうことで、どっちも点を決めれないっていう状況が続いて。
うん、
で、三井、ルカワが三井を抜くことができまして、 ただ、三井もそのシュートコースを塞いでくるんですよね。
うん。
で、ルカはジャンプ中にシュートを打とうと思ったけど打たず、うん、そのまま三井が通り過ぎたところを真後ろ向いて放り投げてリングに入れるっていう。
うん、
うん、うん。
うん。まあ、すごいプレーを見せたわけですよ。
うん、うん、
うん。
で、それ、
うん、はいはい、どうぞ。
それを見てた花道が、俺が勝負してやろうか？いや、いい。で、速攻断られて、で、三井は、この自分の攻撃はもう一回残ってると。
うん。
だから、まだ終わってないって言って、ほんなら、ルカワが、そこまで勝ちにこだわる。まあ、いいけどって言って、で、三井が、てめえに言われたかねえぞ。
ですよね。
で、ルカワが、ラストねって言ってボール渡したら、三井がその瞬間、ひょいってスリーポイント打ちまして、
うん、
パスって入りまして、勝利 !3 対2で俺の勝ちって。ほんで、それ見てた花道が卑怯。りょうたが、汚ねえ、さすがに。で、ルカワが、この喜んでる三井の肩を叩いて。な、三井が、なんだよ。卑怯でも何でもねえぞ。今のは当然チェックすべき。って言ったら、ルカワが、踏んでた。線踏んでた。言って、このスリーポイントラインの足ちょんちょんとして。だから今のはスリーポイントじゃないと。同点だから延長戦。もうここで大物になって、どっちも認めないんですよね。
絶対見えてないはずですけ
どね。そうそうそう。で、花道が、よしよし分かった。おめえら、この天才が最低を下してやるよ。言って二人の間に入って、三井の手を挙げて、勝ちって。
あの時の顔最高でしょ。
てめえは突っ込んでろっていう。この辺の下りは最高に思うんですね。
そう、ギャグが思うんですね。
うん、チャナカさんなんか言おうとしました？
あ、ごめんなさい。うん、三井のモデルがずっとわからないっていう話をして
た。ああ、そうですけど、
はい、三井って、そんなにルカみたい、周りほどジャンプ力があるわけでもないですし、
うん、
足が速いわけでもないですし、
うん、
で、まあでも、シュートとかのセンスはめちゃくちゃいいんですよね。
うん、
昔、ラリーバードっていう選手がいて、
うん、
その人はレジェンドって言われてるんですけど、
うん、
その選手も足めっちゃ遅くて、で、飛べなくて、で、まあそういう選手だったんですよ。
うん、
でも、そのシュートのタイミングであるとか、どういう前で打つのがいいのかとかで、まあとにかくセンスでカバーして、で、なんか、7回ぐらい優勝した選手なんですよね。なんか、そういったところで、結構、スリーポイントも、うまいっていうのは、なんか、かぶってますし、なんか、ラリーバードのモデルになってるんじゃないかっていうのは、言う人が結構います。はい。
はい。
はい。
で、花道が、ルカを挑発して、
うん
まあ、花道とルカワのワンオンワンを結局することになるんですけど、
うん。
まあ、こいつらがやり合うということで、りょうたと三井が、この残ってた部員を外に出しまして、もう二人きりにしてやろうと。
うん。
見られたくないはずだということで、
うん。
で、外で、りょうたと三井は待ってたんですが、そこから出てきたのはルカワ一人。
うん。
で、りょうたが、お前のことだ。情けをかけたりは、ルカワが、まさか、去っていくんですね。で、中を覗くと体育館の中に、両膝をついて放心状態の花道。まあ何があったかっていうのはお察しですよね。
うん
うん、で、赤点がね、4つ以上あると、インターハイに出られないという、まあ学校の規則があるらしくて。
はい。
まあ、まあ大体の、漫画には出てくるくだりですけど、
うん、
まあ花道が赤点7つだと。で、三井と良太とルカも赤点があると。
うん。
まあ赤木が頼み込んで追試が決定したと。
うん。
うん。
って言うんですけど、僕ら赤点一つでもあったら、進級できなかったんですけど。
ああ、学校によりだな。
学校によるんかな。
学校によりですね。
う
ん、
そうですね。
僕、数学毎回赤点でしたよ。追試してました。
追試でしょ？
追試 OK ですよね。
追試が通ったら OK なんですよ。
うん。
うん。
だから一つでも、赤点のままだったら、進級できなくてダブるんです
うん。
厳しいですね。
僕は追試って同じ問題なんですよ。
うん。
だから覚えとけば通るんですよ。うん、
そこまで、そこまでバカな学校じゃないんですけど。
で基本的にはまあ上げさせてくれるところなんですけど。
そう、まあそうでしょ。だから俺らのとこもそうなんですよ。基本的には追試は優しいから上げれんねんけど、うんうん、でも、そこを舐めてかかるようなアホは落とされるわけですよ。
ああ。アホ。
まあ、年に何人かおるわけですよ。ダブルやつがね。うん。で、うん、基本的には赤点だと進級できないっていう制度でしたけどね。それってやっぱり学校によるんか。
タバコが2回見つかったら退学っていうのはありました。
ああ、それは何回でも OK でしたけど。
そうなんですかね。あ、
はい、あ、まあ、定額一週間っていうだけですから。まあまあ、学校によるってことだよね。じゃあ0点でも進級はできるんですね、うん、ほんなら。
うん、学校によりですね。
マジで、高校から単位制になるから、うん、単位取れてなかったら上がれないと思うんですよね。
だって私立と公立でもルール違うし、
うん、
要は学校の方で、あの、校則ってあるじゃないですか。
うん。
あれで全部定められてるから、まあ会社も同じじゃないですか。あの不祥事があった場合に1回でもダメっていうところもあれば、
うん。
あの何回でも大丈夫だっていう会社もあるから、うん。ローカルルールですよ、基本的に。
単位ってなかったですね。
いやいや、単位なんて。
P さん言ってるとこは、
うん。
あの、ダメだよ。出てきちゃ
う。いや、お前、単位って。
今の会話だけは参加しちゃダメだよ。
よく漫画とかね、単位とかよく聞くんですけど。
やめなよ。
そういう制度なかったんで、何やったんやろ、言いながら終わったって。
悪かったよ。
基本的には全員単位が取れるから、単位っていう、認識はないんですよ。
ああ。
基本的には全部取れんと、上がれないから、うん、取らせてくれるのが当然なんで。
うん。
だから単位制っていうのはあんまり考えなくてもいいんやけど、
あ、
だからこそ赤点取ったら単位落とすっていう認識で、落としたらあかんっていう感覚やったんやけど、
うんうん、
それ単位を何個まで取れば上がれるっていう制度もあるってことだよね。
うん。ピッさん、やめときましょう。
うん。一回休憩しよう。
はい。あの、君子危うきに近寄らず。
そっちもやめときましょう、本当、はい、わけわからない、はい。
やめときましょう。はい、
うん、追試を受けなかんので、赤木の家で勉強合宿をするわけだよね。
うん。
うん。
まあ、教える役目がいるんで、優等生軍団ということで、赤木と小暮と綾子さんが教えてくれるね。
うん。
もうこんなんめっちゃええな驚愕。
あそこか。
いやいや、
あの、今日、存在か。
驚愕っていうか、まあ、ここに、教えられる側が4人やから、3人では足りひんので、1人、足りないということで、春子さんも教えてくれるね。
教学いいな。
教学ええな。あ、え、男子コース？
男子コース。
わかるわ。
わかるでしょ。なんもない。
みんな、
なんもドキドキない。
みんな男子コース。
ああ
。僕は今日、工業なんで、少し、1割女がおりますね。
こもほぼ男子
コース。ほぼ男子コース。いや、僕、教学なんですけど。
おい。おい。
こんなことあるわけないじゃないですか。
いや、わからんすわ。
可能性的には全然
ゼロじゃないもん。いやいや、いないんだもん。
いや、女の子が男の家に泊まるなんてまずない
です。お米差し入れしてたんちゃうんすか。
ああ、そうだよ。うち怠慢じゃないんだ。
大事故も 0% ですもんね、もう肌が。
ささ認識あるから。
いや、ただ、一緒に遊ぶとかはありますよ。
ほら、
もちろん。
一個もねえ。
もちろん、あの、文化祭の打ち上げとか、夜通し遊んだりとかいうのはあります。
行ってません。文化祭なんか面白くないですし。
泣きそうや。
もう出席だけで帰りましたけど。
うん。ただ、このね、勉強合宿っていうのはすげえ嫌そうな響きなんやけど、めちゃめちゃ楽しそうですよね、これはね。
でしょうね。
うん。
うん、でしょうね。
ね、若い、同年代だよね、こんな集まったら、それは。燃えるね、
10代の3年間男ばっかりって、人生捨ててますかね
捨ててる。
正気の沙汰じゃないですよ。
あれで俺人生曲がったんだから。
自業自得やろ。
いや、僕、卒業して2年ぐらい女の子との喋り方が分かんなかった。
分かるわ。
そう。
わかんなかった。
それは入る前から分かって、受ける前から分かってることでしょ、その。
分かってたとしても、ここまで来ると思わなかった
ただ、高校3年間ずっと彼女はいましたけどね。
おい。
おい。ふざけんな。おい、喋り方とか言う問題ちゃうやろ。
ほんまですよね。なんですか、
なんなん
す
か。おい、もやし。
浅野さん一番怒ってますよ。
誰かもやし。
うちの浅野さん一番怒ってます
よ。ね、おめえ、年上だろだってよ。そんな裏切り方ねえだろ。
ピッチさんは何人付き合った？
あ、僕一人です。ずっと3年間一緒の。
おい、おめえもか。
僕、おりました。
ちょっと、なんだろう。直で会ってたら多分お前ら正座しろって言うから。一番年下だけど、俺。
結局、ガチで触れてないの浅沼さんだけですよ。
うん、触れてる。
うわぁ。
俺の高校の体育館って2階にあるんですよ。
う
ん、で、
ああ、そう、一緒っす。
ああ、うるせえ。体育館の下の窓が開いてて、で、街で、歩道が見えるんですよ。で、歩道に、近くの女子校の子が歩いてるんですよ。
うん、
で、高校1年生の時それ見ながら、俺もしかしたらあの子たち喋れないかもしれないなと思ってたら、半年後そうなりました。女の子と喋れなくなったんですよ。
いや、だからそういう意味では一緒っすよ。う
ん、いや、おめえ噛んでる。
じゃあなさん、それはダメですよ。
あ、浅野さん、その食堂のおばちゃんとかにちょっと。
おしまい。はい、次。
人流れできたな。
うん、まあ、夜中に、春子さんが、お腹空いてるでしょう、言って焼きうどん作ってくれたりするんですよね。
いや、いいな。
羨ましいわ。
うん。これはエロいですよね。
エロいわ、これ。
しかも焼きうどんですか、
ね、焼きうどんですから、
ね。だって好きな子の家に行っとるわけですからね。
うん。しかも。
太めで焼いといたわ、とか。
もう、どんなチャンスがあるかね。う
ん、ちょっと待って、今、太めで焼いてとかって意味わかんないですけど。ごめんなさいね。ちょっとこれから後半戦多分厳しくなると思うんで。ガードが。はい、すいません。はい、
まあ、結果的に、ギリギリで追試をクリアしまして。
うん。
はい。インターハイ、10日前、合宿に行くということで、
うん。
まあ、静岡代表の城西高校と合同合宿すると。
うん。
まあ、要は静岡に行くってことですね。
うん。
ただ、安西先生と花道は居残りなんですね。
はいはい。
あ、はいはい。
で居残りやったらさっき言うといたれやと思うんですけど。
あるね。かわいそうですよね。
うん。でも別に、まあまあいいか。多分、いろいろ持ってきてたやろうに、と思うんですけどね。で、要は安西先生が言うには、10日間中途半端にチーム練習させるより、徹底した自己練習を積ました方がいいと。
はいはいはい。
っていうことで、安西先生が T シャツ短パンに着替えまして。
うん。
あ花道が、親父、無茶すんなよ。な、安西先生が、ほ、私と勝負してみるかね、桜木くん。
うん。
親父、誰も遊んでくれねえんだな。親父の道楽に付き合ってるわけにはいかねえんだよ。って。な、安西先生は、心の中で道楽って思ってるね。
うん。
うん。まあ、シューティング練習ということで。まあ、ゴール下の、この台形の外ら辺から、5箇所決めて、そこからシュートをしていく勝負なんですけど。
うん。
まあ、安西先生は10本中9本入ったんですね。
うん。
まあ、安西先生なんかジャンプせず打ってましたけどね。
うん。
うん。で、花道は10本中0本。
うん。
うん。うん、あんだけ練習したのに、ちょっと離れただけで入らなくなるもんですね。
うん。
で、その様子を桜木軍団はビデオに撮ってくれてて。
うん。
で、このシュートを徹底的に練習すると。
うんうん。
うん。そのために、桜木はここで合宿するっていうね。
うんうん
うん。
まあ、小北高校で、合宿するっていうことになりまして。
はいはい。
え、そんなもんなんですか？ほんの1メーターとか離れるだけで入らなくなるもんなんですか？
いや、もう、やっぱり、難しいですよ、意外と。例えば、スリー、ものすごい入る人でも、
うん、
ちょっとミドル、近づけばなんか、うん、入りそうなもんですけど、なんか得意な距離ってやっぱ人それぞれ、
うん、
うん、
あると思いますけどね。
ショートとセカンドも似たような感じで、まあ、入れ替えたら全然できないって言いますもんね。
野球で来る。
なんで野球で来るの、
しつこいです。
何でも野球に例えるおっさんおるよね。
うん。ここにいますけど。
すげえ腹立つねんけど、あれ。バスケの話してるのに。
ボケで、
いや、マジです。
わかりやすいから
。マーです。
ショートが上手けりゃセカンド上手いわ。
ショートが上手けりゃセカンド上手いです。
はい。
ただその逆はちょっとちゃうと思いますけど。
うん。
そうかな。
いや、やっぱ肩いりますよ、ショートって。
まあまあ、肩の強さで言ったらね。そうかもしれんけどね。
野球の話。
で、テレビデオで、懐かしいですね、テレビデオね。テレビデオで、そのシュート、自分のシュートの録画を確認してみたら、
うん、
まあ自分とは思えないくらいフォームがめちゃくちゃやったんですね。
うん、
あんだけ練習したのにそんなめちゃくちゃになるって思うんですけど、
うん、
まああんまり。ゴールしたらやっぱちゃいますよ。
あ、そう、フォームは練習したやんと思うんですけど。
ああ、うん、うん。まあ、ゴールスターはもう本当に、もう手伸ばしたらすぐリングですからね。
はいはい。
うん、うん。
まあ、あまりの、下手くそさに、花道がショックを受けるわけですよね。
はいはい。めっちゃわかりますね、これ。
で、安西先生が、下手くその、上級者への道のりは、斧が下手さを知りて一歩目。
うん、
はいはい。
これ上手いこと言うなと。
はい。うん、心の俳句
的な。
まあ俳句じゃないですけどね。五七五七七でしょ。
すいません。
舞い上がれでやったでしょ。
やりましたね。いや、舞い上がりでやりました。だから赤点取んねん。はいはい。
ピチさんは何がわかるわーな。
え？
わかるわー言ってたやんか。
ああ、その、あの、自分のフォームとかを、うん、あの、写真、動画で見た感じ、
うん、
思ってたのと全然違うっていうのが、
うん、
すごい見て分かりますよね。
何の時に分かった？
あの、野球の時です。自分のピッチングフォームを、あの、いけてる思ってやってたんですけど、うん、あの、動画で見たら全然思ってたのと違ってたんで、すごくショック受けたんですよ。
うん、
ああ、遊びでしょ、うん、でもそれは。
あ、そう。
まあ、そうですけどね。
別に本来の投げ方知らんでしょ、あなた。今中みたいに投げてるつもりやったけど、今中じゃなかったっていうショックなんだけでしょ。
まあ、そうですね。
今中分かってる人。分かんない。なんで中日に例えたがる
んだ。ピチさん、今中好きやから。
いや、うん、そもそも野球で例えんじゃねえよって話なんですよ。
でも、イヤサがオリジナル2はなんでドラゴンズで例えたがるんですか？
何なんですか？そもそも野球じゃねえ。
はい。
でも、ほんま客観的に見るとすごく思ってるのと違う。
まあまあ、それは確かにね。録画するとよくわかりますよね。
うんうん、
だから、この、ここで録画してくれてるわけですよ。
うん、うん、
うん。そうです。
はい。で、花道のね、これまでの公式戦のデータは、まあ、レイアップとか、ゴールシャーとか、ダンクしか、シュート、得点はないと。
うん。
まあ、極めてゴールに近い位置からしかシュートできないと。
うんうんうん。
で、これからの対戦相手はそういうデータも持ってるはずだと。
うん。
となると、10番、桜木は、ボールを持ってもほっとかれると。
うん。
その分、11枚、ルカワに2人つくことになるっていう。
うん。
うん。
でも、今回のこのシュートを習得すると、これ安西先生曰く、相手はまさか、この短期間に入るようになっているとは、思いもよらないから、フリーで打たせる。どうだね、桜井くん。まあ、花道は考えてるんですね。で、安西先生がにっこりして、ワクワクしてこないかね。
うん。
親父、何をやったらいいんだ。ほっほ、シュート、2万本です。まあ、桜木軍団が、それ聞いてて、驚きまして。2万本で足りるのか？また、桜木軍団が驚くんですね。
うん。
うん。まあ、いいシーンなんですけど、
うん、
花道の2万本で足りるのかっていうのは、まあ、自分の才能がないっていうのを言ってるようなもんじゃないですか。
本当に。
まあまあ、
本当はね。
2万本、 打っても俺は上手くならないかもしれないみたいなこと言ってるわけでしょ、これ。
兄さんの鋭さ出てるわ。
まあ、ただでもそれ以上、俺の体力はできるぞっていう。
言いたい。もちろんそれが言いたいんだけど。
あるけども、うん、本質言うとそうなんですよ。
そう
俺が2万本で上手くなるとでも思ってるのかっていう風になっちゃうから。
そうは、思わんかった今まで。
俺ももうそれは思った。
はい。まあ、ゴール下からのジャンプシュート。まあ、散々練習したんで、それを打ってみたら、綺麗なフォームで投げれるんですよね。
うん。
だから入るんですよね。
うん、うん。
ちょっと離れると、もう点でダメで。
うん。
で、安西先生が、上半身の力だけで届かそうとするから、変な風に力んでしまう。大事なのは、むしろ下半身。
そうです。
膝を使って、下から上へ力を伝えるように。
そうです。
まあ、花道はやってみるんですけど、その膝を使って下から上に、安西先生がリラックスって。な、花道がリラックス言ってこう、力を抜くんですよね。
うん。
だらんとして投げてみると、ちょっといい感じになるんですね。
うん。
大して力入れてないのにさっきより飛んだぜ。なるほど。コツはつかんだって思って、よっしゃ、行くぜってなるんですね。
うん。
うん。
で、構えたら、安西先生が、おっと、ストップ。花道が両手を上げたまんまの状態で止まりまして。
うん。
安西先生が、そのまま、動かない。みんなも覚えててくださいよ。せっかく膝を使って下から上へ伝わってきても、ここで変な方向に行っている。この、右肘が外に向いてるんですよね。
うん。
ボールに伝わらない。こう、言って、中にグイッとやって。
うん。
締める。な、桜木軍団が、おう、バスケットらしい構えになったぞって。な、花道が、そうか、なんか窮屈だぞ。窮屈なのは慣れるまでです。肘が開いたらみんな注意してくださいよ。な、まあ、春子さんも来てたんですけど、うん、桜井くん、かっこいい、経験者みたい。うん、そうっすか、ほんわーってして。
うん、
で、安西先生が、そして最後は手首を使って、ボールはアーチを描くように高く上げる。まあ、花道がやってみると、シュパって入るんですね。
うん。
な、花道は、よこせ、パスよこせ、傭兵。今の忘れないうちに打つんだ、早くっていう。
うん。
うん。
やっぱこう、綺麗に決まると嬉しいっていうことなんですね。
うん、うん。
バシバシ打ちたいっていう。これ、でも、その、あらゆるスポーツそうですよね。この、最初、正しいフォームをやろうとしたら、窮屈なんですよね、何でもね。
うん、
意外と窮屈なんやけど、それが慣れてくると、自然になってくるっていう。
うん。
うん。
多分初心者がやると、こんな肘、僕らはそのよく、その漫画とかテレビという見てる、肘はまっすぐ打つっていうのをわかるんやけど、
うん、
素人が多分シュートしたら、肘は多分外向いてるんでしょうね。
うん。
うん。
多分。
うん。
あの、小学校の時に習うのってセットショットって言って、両手でこう、はい、ね、手首でこう、ピャッてやる感じ。
女子みたいにね。
女子のあれですよね、
うんうん。
これワンハンドでジャンプショットする場合は、やっぱりその軸を真ん中に持っていかないといけないので、肘をこう締めると。うん、
はい、はい、
はい。まあ、体幹が大事っていうことだと思いますね。
うん、
はい。
まあ、だからこそ、手の力だけでは届かしにくいっていうことだよね。
そうですね。もう、いや、でもシュートのコツは、うん、もう、これでそうやるんやって思ったような気がします。
うん、
はい。中学校までは、僕テニス部だったんで、
うん、
はい。テニスやりながらバスケットもやってたっすけど、うん。なんか、これを見てなんか、あ、そうやなってなんかやってたような気がします。
はい、
はい、はい、はい。
そうなんですよね。その腰を落とすって、これ、まあディフェンスもそうだと思うんですけど、
うん、
腰を落とすってあらゆるスポーツで重要ですからね。
うん。
うん。思ったより腰を落とさんとは来ませんからね。
うん。
うん。
うん。で、まあ練習してて、で、昼飯は学食で食うんですけど、
うん。
まあカツ丼大盛り、まあ、それを飯にして、おかずはコロッケとサンマと焼きそばとホイコーロー。
うん。
あと、味噌汁の代わりにラーメン。あと、牛乳。で、カツ丼は、お代わりしに行くと。
うん。
っていう、まあ、 男子高校生スポーツマンあるあるめちゃめちゃ食うってやつですけど、まあ、それにしても食いすぎやと思うんですけど。
でも、高校の時のあの食欲何やったんでしょうね。
ね。
うん。
無限でしたよね。
無限、あの、僕とか、家から弁当持っていくじゃないですか。
うん。
2軒目終わった時にはもう弁当食べてたんですよ。
うん。
ああ。
で、昼休みになったらなったで、食堂行ってカレー食べ、唐揚げカレー食べて。
うん。
で、夕方帰りがけ、また買い食いしてるっていう。
うん。
あの、2時間目終わったらパン屋さんが開いてませんでした、食堂の。
あ、いやー、もう開いてましたっけね。
まあ、高校によりです。
ああ、これもむちゃくちゃ、争奪してましたね。
うん。
焼きそばパンがない問題ですか？
そうそうそう
、うん。それはどこの高校でも結構頻発してたらしいですけどね。
まあ、早弁するやつ結構いましたけど、俺は意外と、普通に昼まで弁当は手つけませんでしたね。別に何も食わずに平気やったんですけど、
うん、
それはもう食わないもんやって思ってるから食わなかったんですけど、
うん。うん
まあ、昼飯食って、で、午後の授業終わって、部活終わって、帰り品に、やっぱ買い食いするじゃないですか。
うんうん、
それもがっつり食うんですよね、意外とね。当時コンビニとかじゃなくて、普通のその駄菓子屋さんみたいなところで、がっつりスーパーカップ食って、パンも買って、
うん
うん、で帰ったら帰、その後30分か1時間後ぐらいにはもう家におんのに、家でまた晩飯たらふく食うてますからね。
めっちゃ食ってます
ね。それが食えてたんですよね、当時はね。
まあそうですね。
なんかもう、胃袋宇宙だったっすよね。
でしたよね。
うん。
うん。
本当に。うん。
晩飯が待ちきれないっていうのすげえありましたもんね。
ありました、ね。うん、なのに全然太らなかったっす、当時。
ああ。
上に伸びたでしょ、うん
上、どうなんすかね。なあ、もうでも代謝が多分異常に良かったんやと思いますけど。
うん。
うん。
ただまあ、ここでも思ったんですけど、
うん、
これ夏休みでしょ？
うん。
学食やってんの？
俺まあ、この芯が書きたかったから
し
か
ない、ね。いや、おばちゃんは多分来てないと思いますよ。
そうですよ。休みのはずですよね。
絶対おかしいですよね、これはね。
うん。
うん。
これ、編集まで井上さん大変ですよ。
ここ突っ込まれとるとはね。
うん。まあ、あいつ呼ばんといてって、ね。小佐さんといてって。
もう一個脱線していいですか？
はい。
このね、合宿の時参加しとる青子ちゃん。
え？
はるこさん。
青子ちゃんって誰？
恐ろしい間違い方でした
ね。
すごいっす
ね。はると青子全然違う。もう
聞いたことない。青子ちゃんは聞いたことない。
違う。
アニメの折りキャラでも言ってんのかな？
違う漫画でした。ごめんなさい。
は
るこさんね。
はい、
もうね今ね、はるこさん可愛い思ったことなかったんですけど、
うん、
このね、合宿の時来たはるこちゃんからすごく可愛くなってきてから、うん
あ、そう。
思いません
ええ。ショートパンツがなんかいいと思う、
ね。いや、違う、あの、髪をね、結んどんですよ。この時のね、はるこさんめちゃめちゃ可愛いんですよ。
ああ。
うん。
俺は。
わかる。
わかるでしょわかるでしょ
はるこさんは回を進むごとに可愛さがなくなっていってると思うんですけど。
ええ、いやいや、回を進むごとに可愛くなっていってますよ。
すいません、僕もどっちかというと、劣化というか。
ただ、
ええ。
ここがピークです。
ああ、そうそうそうね。
そうなんですか。
いや、そう、このね、髪型とこの服装の春子さんが、いよいよ変わるんですよ。ああ、
これか。
うん。
あの、ちょっとシュートの、なんか練習の。
オーバーオール着て。
オーバーオール。
そうそうそう。うん、このね、髪型をとい
これ全然良くないわ。
ええー。
あ、オーバーオールのとこ言ってます？
そうです、そうです、はい。
あ、ちょっと。それはちょっとちゃ
う。もうそういう違うって。
ちょっと見てたとこが
違う。違かったんだ。
あこれはね、一番、ベストワン、ハルコさんですね。
いや、何より、青子さんって誰よ。う
んね、しかも、オーバーオールがいいって言ったら、もうイルカですやん。
もうアラミちゃんですよ。
なんでイルカやねん。アイコや、アイコ。
アイコだとしても。
うん。オーバーオール苦手なんやな、俺な。
オーバーオール女子はちょっとね。
うん。
あのね、ちょっと、石ちゃん感で出ますから。
あの、なんか、雑感がするんですよ。そう、なんか、うんうん、雑だなって思うんですよ。
うん、
うん。
トイレの時大変そうですもんね。
でも、あの、ジュディマリの白の、 あの、やつや、
来てないんちゃうかって思って
る。バスケの話しましょう。
今日やべえですね。
はい。進めましょう。
進めな。球が遠い。
遠いっすな。
はい。まあ、花道がヘロヘロになりながらも、静岡組のね、まあ、特にルカワに負けてられないと思って、根性で練習続けてるんですけど。
あ、でもオーバーオールかわいいな。
でしょ
もう。
で、その根性で練習してる花道を安西先生が見て、心の中で、道楽か。そうかもしれんね。日一日と成長がはっきりと見て取れる。この上もない楽しみだ。
うんうんうん、
はい、こうみんなが夜中寝てても花道は一人でビデオでその自分のシュートを確認してるんですよね、
うんうんうん、
で安西先生が今が一番伸びる時期だ、一週間で見違えるように伸びることだってありますよって言った言葉を思い出して、
うんうん、
画面を見ながらテープをキュッと握りしめて、うん、もうちょっとボールは高く上げた方がいいかな、明日親父に聞いてみようっていうね。
うん。
はい。もうこの単調なシュート練習、2万本の練習でも楽しくなってるんですね、これね。
うん。
相当体もしんどいと思うんですけど。
うん。
バスケットボールに対してものすごい純粋なんですよ。
そうですね。
ね、
うん。で、上手くなってる実感があるんでしょうね、これね。
うん。
それがまた楽しいと思うんですよね。
うん。
うん。
で、とうとう2万本打ち切りまして。ちょうどそこに静岡組が帰ってきて、
うん、
この情勢と合同合宿してたんやけど、その情勢は去年のインターハイベスト8だったんですけど、1勝1敗1分けの成績だったらしいですね、この合宿でね、うん、はい、
うん、
花道がこのエアジョーダン6ずっと履いてたんですけど、これが穴開いてるっていうことに春子さんが気づきまして、
うん、
翌日の午前中、練習休みだったんで、二人で、前行った店に買いに行くんですね。
うん。
で、花道が、うん、この間買ったバッシュ小さかったぜ。交換してくれ。店長が、ああ、シックス、交換って君が吐き潰したんだろ。もしかして帰ろってこと？で、花道がうなずいて、小せんだ。よく見ると、この花道が、この身長伸びてるっていうんだって、まあ、測ったら 1.2 センチ伸びてたんですね。まあだから、小さくなったんだ、みたいなこと言ってるんですけど。
闇金の取り立てと同じですからね。
で、まあ店長は花道の名前を知ってたんですね。
うん、
まあ決勝リーグ試合見に行ってたと。
うん
この店長がその、海南が初優勝した時の決勝の相手だったと。
うん。
うん
17年前やったかなの決勝の相手は自分が出てたっていう話をしてて、
うん、
でしかも前に赤木がほっぺたを引っ張って俺の顔をよく覚えとけよって言ったあの人だったんですね。
うん
うん、あれは今言うべきだったんですよね。
あ
の話をした時にちゃん中さんが、
う
ん、
あ、じゃ
あシューズ屋の人おっさんですよね、この人って。あの時に言っちゃったんですよ。
それでか、うん、兄さんが半笑いやった。
今言うべきですよね、あれはね。
うん。
なんでネタバレすんねやろうと思って。
あ、はいはい。もう、あ、勇み足。はい。
はい。バツ2ね。
そうですね。
バツ2。なんか社員が厳しいんだよな。
あと、こっそり、ピチさん咳払いしてましたけどね。
いや、僕、ミュートしてやってますんで。
いや、さっき、入ってましたよ。はい、本引きで見てください。
はい。で、店長が、いい場所あるよ。赤と黒。湘北の色だ。それ見て、花道も春子さんも気に入るんですね。
うん。
で、花道がお礼にって言って金を渡そうとするんですけど、店長が、別にいいよ。そんな、諦めてるからって言って。まあ、手渡されたやつを見てみると、100円玉1枚だけだったっていう。まあこういう下り、うん。
この当時なんですけど、
はい、
エアジョーダン6が一番新しいシリーズだったんですね。
はい。
うん、
で、これエアジョーダン1をまた持たしてもらえたと。
はい。
で、このタイミングでナイキが、1994年ぐらいなんですけど、
うん、
これスラムダンクでこの、このシーンが出た後にちょうど復刻版が出るんですよ。エアジョーダン1の、
うんうんうん。
で、当時、あの、中高生からすると、うん、6とかのデザインに比べると、やっぱりその古臭さがあんまりはまらなかったんですよね。
うん、
今はこのスタイルなんかベーシックで何にでも合うって言ってすごい人気なんですけど、
うん、
で、94年の復刻版のエアジョーダン1なんですけど、今もものすごい高値で今、やり取りされてます。はい。で、僕も買ったんですよ。
うん、
当時もう何そんなん買うんって、ずっと言われてたんですけど、
うん、
でも未だにでも大事に入ってますね。
ちなみに何本ぐらいするんですか？
ええー、でもメルカリで状態が良かったら3、4万は多分すると思いますよ。あの古いやつでも。
定価がそれぐらいするもんなんですか？
いや、定価は多分1万8000ぐらいだと思うんですけどね。
おー、
うん、
倍ですね。で、
一番最初に出たのが1985年だったんです、オリジナルが。
うん、
それは状態良かったら多分100万ぐらいすると思うんですよ。で、花道はその100万ぐらいする85年のモデルのやつを多分もらったと思うんです
よ。はい、これ100円でね。
100円で、ね。そうそうそう。そういうことです。だからすごいことになってるんですよ。
はい。はい。はい。で、インターハイの、行きの新幹線で、週刊バスケットボールを見て赤木が驚くんですね。まあそこにトーナメントが載ってたんですけど、湘北の相手が豊玉（大阪）って書いてあるんですね。
うん。
うん。で、まあ驚いてたのは、まあシードで2回戦にで当たる相手の方に驚いてたんですけど、
うん、
花道が山王、三井が山王だって言って、まあ、山に王様と書いて山王工業ね。
うん。
まあ秋田県の去年の覇者、ちなみに、一昨年も、その前もっていう、まあ、ずっと連覇してる高校なんですね。で、まあ、トーナメント見ると、3回戦が愛和学園。さっき話した愛知県のね、準優勝した愛知の星のおるとこね。
うん。
これ3のはもう、あれですね、能代工業ですね、もう完全に、当時の。
ですね。
はい。
はい。能代は僕もしてます。
うん、はい。めっちゃ強いです。
はい。愛和学園に勝った明豊は、反対側のトーナメントの山の方で、
うん、
まあ、決勝まで上がらんと当たらないっていうとこにおるんですね。
うん。
うん、で、メガネ君が、山王工業に愛和学園、こりゃ、とんでもない激戦ブロックに入っちまったな。な、後ろからロンゲを束ねてる男に、肩を組まれまして、メガネ君がね。山王やら、愛和やら言うとったな、お前。あんな言い方したらあかんで。この辺のお客さん、豊玉が雑魚なんや、思ってしまうやろ。湘北やろ、お前ら。この腕をなんかスリーパー気味に締めてきまして。
うん。
ほんな赤木がバッと立ち上がって。なら、まあ、向こうから、その、そこの先生が来て、謝ってきて。で、その、見てた良太が、バーカ。てめえらなんか眼中にねえんだよ。な、その、ロンゲのやつが、岸本って言うんやけど、この身のほど知れや、雑魚が、言
う
て。
うん。
まあ、その雑誌には、総合評価が書いてて、山王がダブル A だったのね。
うん。
で、湘北は C 評価だったのね。
うん。
で、豊玉は A 評価だったと。
うん。
で、岸本が、全くおめでたい奴らへで、山王とやる気や。岸本が歩いていこうとしたら、花道が足出して転ばせまして。
うん。
で、岸本が起き上がって、こらーいって。ね、花道の頭をガッと掴んだんですね。
うん。
で、まあそれを先生が止めて、まあ連れて行かれまして。まあその、岸本に花道が、おいちょんまげ、
うん。
俺の頭掴んだこと忘れんなよって。
うん。
うん。まあ、花道も大人になりましたよね。
うん。
ここで切れないっていう。まあ、足出したんお前ね。
そうなんですよね。
まあ、高校三大タイトルっていう。
うん。
前回、ちゃん中さんが、高校のタイトルって、インターハイと冬の選抜ぐらいじゃないですかみたいなこと言ってたんやけど、うん、三大タイトルっていうのがあるらしいですね。
うん。
あ、国体かな？
そう。夏のインターハイ、秋の国体、冬の選抜。
うん。ウィンターカップですね。うん。
はい。の三大タイトルらしいんですけど。
うん、うん、うん。
その、まあ、インターハイはもちろんインターハイじゃないですか。こんで、選抜っていうのは多分、そのウィンターカップはバスケのやつがあるんでしょ
う。うん。うん、
国体って、高校生の大会じゃないじゃないですか。
いや、でもなんか、あ、ね、どう、ええー、でも国体って、選ばれて、あ、そっか。
え、国体って県代表やから。
うん、ですね。うん、高校のあれじゃないですね。県の代表ですもんね。そうですね。そうそう、
ここに入るのおかしくないと思ったんですけど。
三大タイトル、ああ、そうですよね。
うん。
うん。
なんか、でも高校の球技とか、その、スポーツって、なんか大体三大タイトルがあって、うん、ラグビーでも三つあったんですよ。なんか新人戦と、うん、花園かけるやつと、あと、間にもう一個なんかあったんですよね。公式戦の大会が三つあったんですけど、うんうん、大体そんな感じであると思うんやけど、そこに国体が入るのおかしいなと思ってね。
うん。
うん。
まあ、だからそこに選ばれたら、名誉だ、みたいなことを。
まあ、かもしれないですけど、
ね。
まあ、
入れてるかもしれないですね。
うん。
うん、うん、
うん。で、漫画の中では、この年のインターハイは広島でやると。
うん、うん。
うん。ちなみに、インターハイピチさん、日本語で言うと何て言いますか？
え？インターハイを日本語？
うん。
ちょっと意味がわからないんですけど。え？インターハイ。
適当に言ってみて。
全国大会。
浅沼さん。適当に言ってみて。
竹。ん？竹。
竹？
竹。
はい、はい、それで。
うん。高いに入るだから。
あ、高みを目指すみたいな。
入校？
ちゃん中さん。
全国高校選手権みたいなことでしょ？
全国高等学校総合体育大会。
みたいなことですよね。
まあ、
う
ん、まあ、みんなほとんど合ってますね。
みんな。
何を略してインターハイやそれ。これ
英語で言うと、うん、オールジャパンハイスクールスポーツって言うんですよ。
全然ちげえじゃねえか。
愛どこ行ってんすか、愛は。
愛じゃなくて、インターはどこ行ってんって思
う
ん
です
よ。
そうです。
ツッコミが間違えてる、うん。オールジャパンハイスクールスポーツって言うんですね。で、調べてみました。
うん、
この、大学のこのスポーツ大会のことをインターカレッジって言うじゃないですか。
ああ。
インカレですよね。
はい、インカレです。
はい、はいはいはい。
それを真似して、インターハイスクールって言ってるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、和製英語ですね。
だいたいそんなことやろうなとは思ってましたけど。
うん、俺もだいたいそんなことだろうなと思ってました。うん。
でも、俺、インターハイって全然馴染みがなくて、うん、ラグビーにはないんですよ、インターハイに。
ええー、そうなんだ。
で、僕、中学までは野球やってたし、うん、高校でラグビーやってたから、インターハイ、野球もインターハイ多分関係ないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
だからインターハイって全く馴染みがなかったんですけど、
うん、特に野球なんて甲子園でまるっとしてますもんね。
そうそうそうそう。
うん、うん。
競技、今年あった競技見てみたら、うん、まあ、陸上とか体操とか、まあ、その辺、普通にオリンピックでやってるような競技ばっかりはあるんですけど、
うん、
柔道もインターハイはありますね。この間、もう一本で言ってましたけどね。
はいはいはい。
意外なところで言ったら、登山とかもあるんですよ。
登山
ワンダーフォーゲルとか。
まあなんかあるんでしょうね、登山の戦いがね。
いや、効率的な、地図の読み方とか、
うん、
経路の作り方とか、そういうの、うん、そういう競技ですよね。
では、そうなんでしょうね、なんかあるんですよね。うん、
山読みとか地図読みって言うじゃないですか。
へ、う、ぇ、ん、登るだけか思ってました、う
ん。その、ちゃんとしたその戦略と、うん、あとはその、それに対する装備だったりとか、限られたものでどこまで行けるとか、そういうのじゃないですか、多分。
うん。あと、なぎなたとか、
なぎなた。
どんだけしばけるかでしょ。
少林寺拳法とかもあるんですよね。
あ、それもどんだけしばけるかでしょ。
いや、意外といろいろあるんやなと思って。
で、すごいですね。
ウィキ見てたら、これほんまかなと思うんですけど、
うん、
ラグビーは別枠でインターハイなんやけど、その冬に別枠でやってると。
うん、
それもインターハイのうちだと。うん、それが、だから要は花園大会なんですね。
うん、
ああ、
うん。あれもインターハイのうちとか言うんやけど、え、初めて聞いたけど、と思って。
あ、そうなんだ。
インターハイのつもりでやってなかったけど、
と。なんか、ごっつ冬やってるイメージありますよね、なんか。雪降ってる中。
ああ、
そうそう、だから冬、冬なんですよ。
そうね。
ラグビーの、ね、スポーツ。
花園、なんか、こたつ観戦席とかって、やってますもん。
うん、だ正月やってるイメージはすごいあった、
ね。うん、そうそうそう。
あとサッカーも、あの、冬やってる。
あ、やってた、やってた。
いやけど、サッカーのインターハイは夏やってるんですよ。
ええ
ー。あ、夏もやってました
っけ。あれだからなんとか選手、高校選手権
でしょ。サッカーみたいな運動量夏やったら死にますよ。
まあでもやってるみたいですよ。まあ
ね、ええー。
うん、
あ、本当ですか。
知らなかったな
ぁ。うん。
なんか、ちょっと、うん、わけがわかんないですね。なんで、
まあ、
花園でインターハイやったんやと思って。
ていうか、なんかあと2年ぐらいしたら、あの、部活ってなくなるらしいですね。
え？
いや、ね、ガチでなくなっていくらしいですよ。
え？名前が変わるだけじゃなくて、もう部活がなくなるんですか？
学校でその、部活をするっていうのがなくなって、地域でその、なんか、
ああ、はい。
うん、うん。なんか、やりたい、なんか、運動クラブみたいなとこに入っていくみたいな。
ああ、
もう人が、あと子供が少ななってるのと、あともう、先生の、もう、働く量がえぐいからっていうことらしいですけど。
外に任せたと。
うん。
ああ、まあ、そうでしょうね。
いや、だちょっとショックなんですよね。部活がなくなる、みたいな。
ああ、そうですか。全くショックじゃない。ごめんなさい。
いやいや、外国とかは、なんかその学校で、その、やってるとかっていうのが結構珍しかったりするんですって
。
あ、外国では。
うん。だから日本結構特有の文化なのかもしれないですね。
うん。
じゃあ、夏の甲子園とかどうするんやろうとかね。
まあ、甲子園、チームが戦うんじゃないですか、そういう。
うん。
になるんですかね。
草野球的なチームで全部やるんじゃないですかね。
なんとか高校とか、そんなんじゃなくてっていうこと
だから、あの、奈良ファミリーキッズ野球団みたいな。
いや、そう。
うん。そういうふうになります。
広島ボンバーズみたいな。
そうそうそうそう。うん、中宿アイトサイダーズみたいなやつが出てくるわけですよ。
うん。
兵庫オクトパスとか。
あと、わらびスポーツレンジャーズとか。
とか。
とか
うん、
うん。大阪男塾とかね。
うん。あとは博多どんたくとかね。
うん。川崎乙女塾とか
も。あと、北海道寒い寒い
ブラザーズ。
はい。まあ、会場、インターハイの会場につきまして、
はい。
まあ、会場の外で海南に会いまして、
うん。
うん。
まあ、どちらも勝ち進んでいけば、準決勝で会うなと。
うん。
まあ、そういう話をしてるんですね。
うん。
で、また豊玉の岸本が絡んできまして、
うん。
海南ともやるつもりかいな。おい、マキ、お前ら予選でこいつらに相当手こずったらしいな。なんやそのざま。まず四強の一角は崩れたな。な、マキが。すまん。誰だっけ、君。な、花道と、信長が爆笑しまして。まあ、笑われて、異色即発の状態になったんやけど、まあ、両キャプテンが止めまして、マキが、確か、あれが豊玉のキャプテンの南だ。ルカは、あいつには気をつけろ、っていうね。
うん。
まあまあ、あるあるですけど、
うん、うん。
どう気をつけるのかを言えって思うんですよ。気をつけろだけでは気をつけようがないやろ。
匂わせをね、するだけでね。
うん。巻き的には言わん方がちょっと得するかもって思ってたんかもしれないですね。
そうそうそう。なんか、
うん。
注意報っていうのだけだし。何に注意したらええねん。
うん。そうです。ほんまは警報やけどな、みたいな。
あの、無責任な言葉です。
そうです。そうです。は
い、まあまあ、漫画やからね、しゃあないですけどね。そう、答え言っちゃうってもあかんからね。
まあね。うん、そうでしょうね。
はい。で、ここで、その、岸本が、 四強の一角崩れたって言ってるんですけど、四強ってどこなんやろって思って。この漫画の中でね。まあ、三能は間違いなく入るじゃないですか。で、海南も入るじゃないですか。まあ、崩れた言ってるぐらいから、海南も四強の中なんですよね。
あと、愛はですよ。
愛はもやっぱ入るんかな。
だって愛は、だってあのスコアランキングで結構上位だったじゃないですか。
うん、
あのスクワランクで見える範囲で言ったら、アイワももちろんそうだし。
うん。
まあ、あともう一個は
大阪の大英ぐらいかな。
うん、ぐらいでしょうね。
ただ、アイワはもう明豊に負けてるんですよね。
まあ、明豊がやべえからっすね。
明豊は入ってくるんじゃないですか、
ね。うん、それが、あの、もともとは多分入ってこなかったんでしょうね。
だから、四強ってどこを見て四強なんやっていう、ようわからへんよね。
だから、あの、超負け連れてくるしかないですわ。
で、大英もノーシードなんですよね。
うん。
あのトーナメント見ると、シードが、その、京都の楽庵っていうところなんですね。
うん。
あと、福岡の博多正大附属。
うん。
あと、愛知の明豊もシードには入ってるん
ですね。じゃあ、前もやっぱ強かったんだ。
あのシードってようわからんよね。どういう基準なんてい
うの。なんかよくあるのってシードって、前の大会で上位にある人たちが、優先的にシード権ってもらえるじゃないですか。うん、
普通はね。
普通はね。
うん。やけど、明豊って今年、いきなり出てきてるでしょ。
いや、わかんない。あの、明豊のあいつが、やべえっていう話だから。
あいつがやべえ、でもあいつ1年ですよ。
でもあいつ1年ってことは、今回初めてだけど、前から先輩方強かったかもしれないんで。
いやいや、だって、相場がずっと勝ってた、1位やったはずですよ。
だから1位だけど、あの、要は1位逆転されたのは、あの、でけえやつ来たからって話じゃないですか。だから、もともとは強かったかもしれないですよ。
だから、結果はなかったでしょ、多分。結果的に、去年のシードを得られるのは、アイワの方じゃないかっていう。
でも、アイワでシードなかったでしたっけ？
ないんですよ。
あ、じゃあ、わからん。
だから、これで言ったら、その、愛知県で優勝したら、なぜかシードに入れるってことになるんですよ。
うん。
兄さん。あ、無条件でね。
いつもシードで怒ってますよね。
なんか、おかしいな。で、しかも
ね。ルールが分からんすね。
シードがね、奇数なんですよ。
ああ。
京都、福岡、愛知、海南、山の5つなんですよ。
うん。
バランス悪くないそれ。
ああ、気持ち悪い。
でしょ、うん、
なあ、これ。
なんか気持ち悪いなと思って。
井上先生、これ、ちょっと、もう一個足さんとバランスおかしいんじゃないですか、これ。
よう見つけましたね、こんなん。
そう。バランスおかしい。
変なトーナメント
だ、ね、思うんですけど。誰か井上をやるね。
ん？ああ。ごめんなさい。
これ、じゃちょっと、バランスおかしいと思うんですよ、僕。
そうそう、おかしいですよ。
うん。
うん、おかしいっす、これ。
うん。変えた方がいいんじゃないですか。
うん、今から
うん。
何億冊出てると思って
るんですか。これ、いや、今からやったら間に合うと思うんですけど。ね、思いますよね。
思いません。
思います。
あ、やる気がないな。今のはやる気に兄さんの時の声。どうしますこの空気。